経験丸一、教会はキリストの体であり、人の組織ではない。当初の教会の特徴の一つは、救われた人たちの間に階級がなかったということでした。彼らは皆互いに主体であり、相互に組み合わされて共に仕えていました。第一に、救われた人たちは皆兄弟であって、等級はありませんでした。主は地上におられた時、弟子たちにはっきりと告げました。異邦人の支配者たちは人々の上に君臨し、偉大な者たちは人々の上に権威を振るっている。しかし、あなた方の間では、すなわち教会の中では、そうであってはいけない。誰でもあなた方の間で偉大でありたい者は、あなた方のしもべとなり、あなた方の間で第一になりたい者は、あなた方の奴隷となりなさい。すべての信者たちは兄弟であって、皆同じ高さにあります。誰の方が高くて、誰の方が低いという区別はありません。第二に、すべての信者はキリストの体の主体であって、互いに平等に組み合わされ、各自が自分の機能を果たします。このことは、ローマ人への手紙第12章4節から5節、コリント人への第一の手紙第12章12節から27節、エペソ人への手紙第4章16節において非常にはっきりと示されています。例外なく、すべての救われた人はキリストの体の主体です。人は救われている限り主体であって、教会の中で自分の機能を持っており、すべての生徒たちと組み合わされて主に仕えるべきです。第三に、信者たちは皆神の祭司です。旧約にはイスラエルの民の間に祭司として仕える一群れがおり、イスラエル人の残りの人たちは一般の民でした。しかし、新約には教会の中にそのような中間階級はありません。むしろ、すべての信者は神の祭司であって、いわゆる聖職者と平信徒の間の区別はありません。正常な状態は神のすべての民が神の祭司であることです。偶像は神の内敵ですが、教会は神の証です。もし教会に偶像があるなら、教会の性質は変わってしまいます。これは確かな事実です。使徒行伝第15章29節から私たちは見ることができますが、当初の教会は非常に徹底的な方法で偶像を捨てました。当初の教会には人の意見も人の制度もありませんでした。代わりに信者たちは完全にその例に聖書を通して語っていただいていました。彼らは神の聖書に地位を持たせ、神の聖霊に地位を持っていただいていました。
中高生編。あなたは教会について次の3つのことを理解してください。1、救われた人たちは皆兄弟姉妹であって等級はありません。2、すべての信者はキリストの体の主体であって互いに組み合わされ各自が自分の機能を果たします。3、信者たちは皆新約の福音の祭司です。あなたが教会に関するこれら3つのことを見て、あなたの教会生活が調整され、引き上げられますように。あなたは神の家族の中の兄弟姉妹です。命の成長の程度に応じた機能の違いがあっても、人の組織の上下関係はありません。このことは、兄や姉が弟や妹を導き、帰り見ることを否定しているのではありません。また、賜物のある主体が生徒たちを成就することを否定しているのでもありません。教会生活の中の兄や姉、または賜物のある主体は、愛の中で新人、福音友人、新しく救われた人、弱くなって集会に来なくなった人、キリスト教の追い求めている信者、引っ越してきた人、家族のメンバーのために祈り、一対一の牧養を通して彼らを育み、養い、成就します。これらの関係は会社の中の上司と部下の関係ではありません。また、家族においては愛の中の相互性があり、弟や妹も兄や姉を顧みることがあります。 彼らは互いに顧み合います。会社の中には出世競争がありますが、神の家族、キリストの体の中には競争はなく、愛の中で互いにいたわり合い、育み合うことがあります。それは、体全体が体自身を立て上げるためです。あなたは、若い時から人の意見に従ってではなく、神の御言葉に従った紹介生活を実行してください。ハレルヤ。
経験丸に、主の回復の紹介生活は聖書の純粋な啓示に従っていなければならない。私は1925年に2兄弟の勤めと接触を持ちましたが、1932年まで完全には主の回復の中に入っていませんでした。その時から私は回復がキリスト教世界から出てくる過程を経過するのを見てきました。今日でさえ私たちはキリスト教世界から徹底的には出てきてはいません。私たちの内側には意識していなくても依然としてキリスト教世界のものがあります。私たちは集会に来るとき、良い語り手が私たちに語るのを期待するでしょう。性質においてこれは堕落したキリスト教世界の要素と要因です。これはニコライ主義、聖職者、ヒラシント制度の邪悪な要素であって、主が憎まれるものです。なぜ私たちは供給すべきものを用意して集会に来ないのでしょうか。私たちは自分は弱いと言うかもしれませんが、良いメッセージを聞こうと期待することでは強いのです。私たちは良い語り手のいない集会に行くことを好まないかもしれません。これは私たちの内側に依然として残っている聖職者、ヒラシント制度の狡猾な要素です。主の回復は、この非聖書的な制度から私たちを連れ出して、神聖な啓示に従った紹介生活の純粋な実行の開始に連れ戻すためにあります。私たちが純粋な紹介生活のために立っているゆえに、他の人たちは気分を害してきました。しかし、私たちに何ができるでしょうか。パウロはガラテヤ人への手紙第1章10節で言いました。もし私がなおも人を喜ばせようとしているなら、私はキリストの奴隷ではありません。もし私たちが人を喜ばせるものであるなら、パウロのように迫害を受けなかったでしょう。主の回復の歴史は、現在の邪悪な時代から出てきて、その外にいる歴史です。私たちは、私たちとキリスト教徒の間の橋を焼いてしまいましたが、私たちのあるものは橋を築いて私たちを連れ戻そうとしてきました。私たちはすべての橋を焼く必要があります。地方教会とキリスト教徒の間に架け橋があるべきではありません。すべてのものはその種類に従っているべきです。宗派は彼らの種類に従っており、地方教会はその種類に従っているべきです。私たちは妥協も予想もせずに、私たちが何であるかであるべきです。
在職青年編。主の回復の紹介生活において、聖書が私たちの唯一無二の基準です。紹介生活のあらゆる活動は、神の御言葉の純粋な啓示に従っているべきです。日本の文化、中国の文化、韓国の文化、西洋の文化、アフリカの文化などのどんな種類の文化に従ってもいけません。なぜなら、紹介は神の王国だからです。歴史によると、第二次世界大戦後、韓国のクリスチャンは迫害を恐れず、基本的なクリスチャンの信仰、偶像の徹底的な対処を含む、を保持しました。しかし、日本のクリスチャンは迫害を恐れて、日本の社会と妥協しました。その結果、韓国では福音は非常に優勢になり、人口の4分の1がクリスチャンになりました。他方、日本では妥協によって福音の力が弱められたので、クリスチャンは人口の 1% 未満です。ここでの教訓は、迫害を恐れて中途半端になると、社会からの迫害を免れることができても、結局、社会から本物だとみなされず、軽蔑されるということです。あなたは キリスト教の追い求める心のある信者を愛し、彼らのために祈り、牧養する必要があります。しかし、キリスト教のシステム、特に一人が語り、みんなが聞くという聖職者階級制度については、徹底的に退ける必要があります。そのようなシステムは、キリストの体の主体の機能を殺してしまうからです。あなたは会社においても、周りを恐れるあまり、ビクビクして臆病になってはいけません。まず、あなたが携わっているプロジェクトの本質的な必要が何であり、何が究極のゴールなのかをよく考慮し、理解すべきです。その後、前例にとらわれずに、ゼロベースで検討し、プロジェクトを推進するために必要なことを、信仰によって大胆に考え、発言してください。そうすれば、あなたの上司や同僚はあなたを尊敬するでしょう。アーメン。